環境、おもちゃの病院、壊れたおもちゃを治療します。受付で症状を伺いますので、お子さんと一緒にお越しください。取扱説明書や元箱などがあれば一緒にお持ちください。対象は市内在住の方。12月16日土曜日午前10時から正午ごろ行います。予約制です。当日の受付はできません。場所は城山体験学習館。定員は12組です。申し込み者が多い場合は抽選を行い、結果受付時間を連絡します。費用は無料ですが、部品交換は実費が必要です。おもちゃは一組2点まで。なお、モデルガンなどの危険なもの、法令適合が確認できないもの、最初から壊れていた中古購入品などは対象外です。お申し込みは申し込みフォームからお願いします。墨字盤3面に掲載している二次元コードをご利用ください。締め切りは12月6日水曜日午前8時半です。募集します。診療スタッフ。おもちゃの病院の診療スタッフ、ボランティアを募集しています。当日の見学も可能です。詳細はボランティア団体より説明しますので、お気軽にお問い合わせください。お申し込みお問い合わせ先、生活環境課ゴミリサイクル係です。ご確認ください。年末年始のゴミ収集日程。年末は大掃除などで、ゴミなど不要品がたくさん出る時期です。また、年末年始の収集日は普段と異なる場合がありますので、ゴミリサイクルカレンダーで収集日を確認し、計画的にゴミ出ししましょう。発泡スチロール、乾電池、牛乳パック、ライター、使用済み小型電子機器、拠点回収。年末は12月28日木曜日まで、年始は令和6年1月4日木曜日から持ち込めます。施設閉館日を除きます。回収場所、各拠点の回収品目はゴミリサイクルカレンダーでご確認ください。粗大ゴミの申し込み、インターネット受付は年末年始も受付可能です。電話申し込みは年末は12月28日木曜日午後5時まで。年始は令和6年1月4日木曜日午前8時半から申し込みを再開します。年内収集を希望の方は早めにお申し込みください。資料受付組取り。年末は12月28日木曜日午前11時まで。年始は令和6年1月4日木曜日から受付を再開します。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。10月のゴミの量です。家庭ゴミ、前の年の同じ月に比べおよそ 5.4% の減量です。燃えるゴミ、市内収集量1052トン、前年同月比マイナス34トン、1人1日あたり362グラム、前年同月比マイナス13グラム、燃えないゴミ、市内収集量72トン、前年同月比マイナス25トン、1人1日あたり25グラム、前年同月比9グラム。合計で市内収集量は1124トン、前年同月比マイナス59トン。1人1日あたり387グラム、前年同月比22グラム。プラスチックゴミ、市内収集量74トン。1人1日あたり25グラムとなっています。家庭剪定紙リサイクル情報。 12月の作業日と地区です。12月5日火曜日は坂浜地区。12月12日火曜日、大丸地区。すべての作業日、東長沼地区です。申し込み方法です。作業日の前の週の金曜日午前中までに電話で申し込みの上、持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日までに必ず葉を取り除いてから持ち込んでください。葉付きの剪定紙や取り除いた葉は燃えるゴミの日に出せば、2袋2束まで無料収集します。お申し込みお問い合わせ先は生活環境課ゴミリサイクル係です。税金、市税の納付方法。12月25日月曜日は、市都民税第4期、固定資産税都市計画税第3期、国民健康保険税第6期の納期限です。例月、いつもの月より手前の期日となりますのでご注意ください。各納付方法の詳細は、市ホームページをご覧ください。隅地番3面に掲載されている二次元コードをご利用ください。安心安全な口座振り替え、納め忘れによる督促状や延滞金の心配がなく、支払いの手間がない口座振り替えがおすすめです。いつでもどこでも簡単にキャッシュレス納付。納付書に記載の二次元コード、LQR の使用で、スマホ決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキングなどでの電子納付が可能です。お問い合わせは、収納課税管理係へどうぞ。市では配布しません、確定申告書。例年1月下旬より、課税課、平尾出張所、若葉台出張所で配布していた確定申告書は、十分な数量が確保できないため、日野税務署と協議の結果、今年度より配布しないことになりました。確定申告書の交付を希望する方は、直接日野税務署へお問い合わせください。日野税務署電話番号は 042-585-5661 番です。東京都主税局からのお知らせ。年末年始における窓口業務。都税事務所、都税支所、市長、都税総合事務センター、自動車税事務所での都税の申告、納付、証明などの発行は、年末は12月28日木曜日まで、年始は令和6年1月4日木曜日からとなります。12月29日金曜日から令和6年1月3日水曜日の間に申告書、申請書を提出する場合は、都税事務所、都税支所などに設置している申告書等受け箱、こちらをご利用ください。お問い合わせは、八王子都税事務所、電話 042-644-1111 番です。点字で納税通知書の内容をお知らせします。対象の税金は個人事業税、自動車税種別割です。お知らせする内容は税金の種類、納税義務者氏名、納税通知書番号、納期限、税額、問い合わせ先です。ご希望の方は令和6年2月29日木曜日までにご連絡ください。令和6年度分から展示のお知らせを同封します。お問い合わせは東京都主税局総務課相談広報班電話 03-5388-2925 番です。保険年金国民年金住所名前に変更があった際の届け出国民年金第1号被保険者の住所・名前が変わった場合、原則届出は不要です。 ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方、マイナンバーをお持ちでない方、厚生年金加入者とその被扶養配偶者は届け出が必要です。届け出先です。国民年金第1号被保険者の方は、保険年金課年金係。厚生年金加入者、その被扶養配偶者は、勤務先です。なお、マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況や、年金を受給している方の届出についてはお問い合わせください。お問い合わせ先は、府中年金事務所、電話 042-361-1011 番です。国民健康保険、個別に発行しています。医療費通知。国民健康保険に加入している方への医療費通知は、個別に発行しています。必要な方はお問い合わせください。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係です。稲城日曜市。市内の農家や商工会加盟店が集まり、新鮮な採れたて野菜や加工品などを販売します。日程です。12月10日日曜日、24日日曜日。午前10時から11時。売り切れ次第終了となります。場所は若葉台 2-9-2、こうちゃん4若葉台店地下駐車場です。お問い合わせは、稲城市農業委員会、経済課農政係へどうぞ。12月は地球温暖化防止月間。地球温暖化の原因を理解し、地球温暖化を防止するためにできることに取り組みましょう。地球温暖化の原因って何？地球温暖化は二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量が人間活動の活発化などにより増加することで引き起こされます。稲城市では家庭部門での二酸化炭素の排出が最も多く、市内の温室効果ガス排出量のおよそ 40% を占めています。令和2年度の部門別二酸化炭素排出量の主な内訳をお伝えします。家庭部門 39.8%、業務部門 28.6%、自動車部門 17.1%。出典多摩地域の温室効果ガス排出量、1990年度から2020年度。地球温暖化を食い止めるためには、一人一人の取り組みが重要です。家庭で省エネに取り組んでみよう。省エネに取り組むことで、二酸化炭素の排出量が削減できるほか、光熱費の削減にもつながります。日常のちょっとした工夫で省エネに取り組みましょう。家庭での省エネ方法は、東京都環境局ホームページ内、家庭の省エネハンドブックをご覧ください。こちら、墨字版3面に掲載されています二次元コードをご利用ください。日常でできる省エネ一例です。暖房器具使用時は、窓に厚く長いカーテンもかける。電気ポットの長時間保温はしない。白熱電球を LED 電球に交換する。省エネ家電で二酸化炭素排出削減。例えば太陽光発電設備を家庭に設置すると二酸化炭素の排出が少なく発電できます。他にも省エネ家電への買い替えで二酸化炭素排出をおよそ 40% 削減できる可能性もあります。カーボンニュートラル推進住宅設備等導入費補助金。市では住宅に地球温暖化対策などにつながる機器を導入した方に補助金を交付しています。申請期限は令和6年3月15日金曜日です。 詳細は市ホームページをご覧ください。隅字版3面に掲載しています二次元コードをご利用ください。お問い合わせは緑と環境課環境政策係へどうぞ。シャッター、稲城市防災訓練が行われました。11月5日紅葉台小学校、関係機関を含みます1878人が参加し、避難所設営、運営訓練、特殊車両展示、はしご車乗車体験、炊き出し訓練などを通じて、大人から子どもまで多くの方が防災に関する知識を深めました。マスクの着用について、3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となりましたが、主催者の判断でマスク着用を求められる場合があります。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは総務契約課総務係へどうぞ。